大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などお伝えしていただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社いぶき企画運営責任者をさせていただいております、佐藤隆と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、いぶきと聞けばもう皆さんピンとくる方多く、もうこの藤沢市内ではいらっしゃると思います。農家レストランいぶきさんの関係ということでよろしいでしょうか。
はい、間違いありません。
はい、今日はですね、そのレストランの話、そして企画運営責任者という立場でもいらっしゃいますので、ちょっとですね、裏側の話も聞けそうかなと思うんですけれども、はい、まず農家レストランいぶきさん、どこにあるのか、そしていつオープンしたのか教えてください。
はい、場所はですね、藤沢の北部の最寄りの駅ですと湘南台駅なんですけれども、まあ、さらにそこからちょっとバスに乗らなければいけないという藤沢の秘境みたいなところにありまして、慶応大学さんからですともう歩いて 5,6 分で着きます。藤沢市の遠藤というところで、まだまだ里山があったり自然がたくさん残ってる場所に農家レストランがあります。1年半前の去年の5月の末にオープンさせていただきました。
これオープンした時、まあ、する前からとってもこの藤沢市内でもこう噂になっていた、話題になっていた、そんなレストランなんですけれども、そのお店のコンセプト、どういったものがあるのか教えてください。
そうですね、やはり農家レストランと名前も付けておりますので、うん、はい、うん、本当に地元の農家さんたちと一緒に作り上げたいっていう意味を込めて、農家レストランいぶきというふうに付けました。なのでやっぱり地元の農家の方にもう毎朝野菜を持ってきていただいたり、野菜だけじゃなくて卵だったりとかお肉っていうのも持ってきていただいて、それを調理させていただいて、お客様に提供するっていうのがコンセプトですね。
この地産地消を力を入れている藤沢市にもなくてはならないような、そんなね、こうレストランかなといったコンセプトになっているんですけれども、実はこのオープンにあたりまして、通常農業以外でこう活用できないという農業振興地域の農地国家戦略特区を活用してのオープンとなりました。でこれっていうのはこう関東でも初めてのことだったようなんですけれども、この辺についてもお話しいただけますか。
はい、これは本当に株式会社いぶきの社長である父が、その法律ができたという話を、まあ大体5年ぐらい前に聞きまして、まあかねてからこの遠藤の地に、まだ自然がたくさん残されている地に、みんながゆっくりできる場所ができたらいいなと。なのでそこにもし農家レストランができれば、この自然が残されている中でみんながゆったり過ごす場所ができるなと。じゃあぜひこの法律をちょっと使わせていただいて、農家レストランをオープンしようと、それがきっかけですね。
法律ってまた難しいものになりますけれども、うん、まあ、逆にそこを利用してというね、今ご紹介がありましたけれども、そこに立ててよかったなとお店を見ていてこう感じることってありますか。
それはたくさんありますね、うん、正直最初はこんな人が通らないところにレストラン建ててどうするんだと思ってたんですけれども、まあそう言ってもしょうがないので、じゃあそれをどう生かそうかなっていうふうに周りを見たときに、やっぱり自然が残ってる、里山がある、やっぱり畑がまだたくさんある、果樹園さんがあったり、養鶏所さんがある、これって街中にはないなということに気がつきましたので、どんどん農家さんにアタックと言いますか、野菜、おろしてもらいたいんですけれどもだったりとか、ちょっとうちのお客さん収穫体験をさせてもらいたいんですけれどもと、もう本当歩いて3分のところにたくさん畑がありますので、そうやって、あ、これ街の中にない魅力ってここにいっぱいあるんだっていうことを営業しながらだんだん気づいてきまして、今本当に収穫も農家さんのところにさせていただきますし、だんだんレストランに野菜をおろしてくれる農家さんも増えている状態ですね。
そうですか。お店に行った方はね、すごくその雰囲気とその気持ちがいいな、やっぱりこの場所ってね、お店を見ながらもこう感じられるような、もうちょっと空気が違うようなね、そういった場所に立ってるんですけれども、今その農家さんとのね、いい関係もできてきているようなんですが、この藤沢さん食材、その農家さんたちから取り入れた食材ってどんな風な感じでお料理って出してるんですか。
そうですね、葉物でしたら、まあサラダだったり炒め物だったり、何にでも使いますし、卵でしたら、例えばたまに朝生まれた卵をそのまま持ってきていただければ、じゃあせっかくだから 卵かけご飯にしてもらおうだったり、やっぱお肉でしたらやっぱり、まあ、藤沢さんの野菜と合わせて炒め物にしたり、まあ、たまにはカレーにしたり、まあ、うちはビュッフェスタイルですので本当に何でもやろうということで、農家さんが持ってきてくれたら、じゃあこれで何作ろうかなと、これでどんな美味しい料理作ろうかっていうふうにやっぱりシェフが考えて、もう本当毎日新しいメニューが出てくるような状態ですので、発展途中でありますけれども、
じゃあその健康的なお料理がこう並んでいるわけですね。
そうですね、うちは自家製で発酵調味料も使わせていただいておりまして、分かりやすい甘酒だったりとか、あとまあひしおっていう醤油とお味噌の原型と言われている、日本は昔から使ってたっていう、それも麹で作る発酵調味料なんですけれども、まあ、そういうのも自分たちでキッチンの中で仕込んで、ひしおでしたら2週間毎日混ぜたりしながらそういった発酵させて、でそういう発酵調味料に野菜をちょっと一晩漬け込む、お肉を一晩漬け込むことによって、やっぱりその消化しやすいだとか腸に優しいとか、やっぱそういう健康かつ美味しい料理っていうのを、提供させていただいております。
今聞いてるだけでも今すぐレストランにちょっと行きたくなるような通ってる方たちはね、もちろんそうだよっていう意見も出てきそうなんですけれども、まだ行ったことない方はね、本当にちょっと行っていただいて、この地産地消、この藤沢さんの食材を使ったもの、健康的なメニュー、ぜひお楽しみいただきたいと思います。本当にいろんなこだわりがあって素敵だなと思います。で今ですね、その企画運営責任者という立場でいらっしゃいますけれども、この株式会社いぶき、農家レストランいぶきに関わるようになったきっかけ、そして以前どんなことをしていたのか、佐藤さんご自身のプロフィール的なものを教えていただけますか。
はい、ここに関わることになったきっかけはやはり父の情熱ですね。父はその地元のために何かしたい、地元のためになんかゆっくりできる場所が作りたい、地元の人たちが、まあ、地域振興ですけれども、まあ、活性化できないかな、でその思いがあまりに強くて、すごい人だなと思いながら、でも飲食の経験が全くないと、でもやりたい、誰がやるんだ、誰だろうと思ってたんですけど、はい、気がついたら僕がやることになってまして、まあ、僕自身も、まあ、例えば学生の時ですけれども、合計すれば5、6年は、まあ、飲食業界で働いてましたし、もともとの仕事は、まあ、会計事務所で働いておりまして、いわゆるその経理だとか会社経営的なことは、まあ、それこそずっとやってましたので、僕はいわゆるそのシェフだとか農家だとかそういうことではないんですけれども、今までやってきた学んだところを活かせるなと、やっぱりまあ僕一人じゃ無理ですけれども、そういういろんな人を例えば雇うっていう形ですけれども、正社員の方、シェフの方、パートさんたちと協力すれば、きっとこのレストラン、いいレストラン作れると思ったので、じゃあ僕が企画運営責任者としていぶきでやりますと。だから本当にそこから一から誰を雇うかっていうところもやりましたし、じゃあメニューをどうする、料理をどうする、内装をどうするとか、そこから始めましたので、なんでこうなっちゃったのかなと、
じゃあ今までのそのやってきたものを全部こう生かされているのがこの農家レストランいぶきなんですね。
そうですね、今までやってきたことを考えた時に、じゃあやってやろうと、挑戦なんですけれども、やっぱりその父の情熱ですよね。じゃあ、まあ苦労するんだろうなと思いながらもやってやろうということですね。
そうですか。まあその情熱って、やっぱりその人に伝わるっていう情熱って本当強いものだなと思いますし、それに応えるように佐藤さんもね、一緒にもうゼロから作ってきたということで、お話を聞くことができましたけれども、今、そのお客さんたちが楽しんでいるそのレストランになりましたが、お客さんからはどんな声が届いていらっしゃいますか？
そうですね。いい声しか僕は聞かないようにしてるんですけれども、よく言われるのが、全部美味しかったと。料理が。ビュッフェなので20種類とかもっとあるんですけれども、全部美味しかったって言ってくださって。で、うちは本当に全部手作りでやってまして、普通なんかビュッフェスタイルとかですと、まあ出来上がったものをそういう業者さんから買ったりだとか、まあそういう、まあいろんなちょっとキッチンの中では作りきれない状態が多いと思うんですけれども、なんとか頑張って、今のところ全部手作りでやってるんですよ。まあいろいろそれは大変なんですけどね。まあ人手が必要だったりとか、いろんなもの、野菜も肉も仕入れなきゃいけない。 でもそれ頑張ってるおかげで、あ、全部美味しいって言ってもらえるんだなと思って、厳しいけど頑張んないとな、うん、今のところは全部手作りで出ます。
ですか、はい、やっぱ食べる方っていうのはそういうのも本当に正直分かってしまうようなものもありますしね、うん、やっぱり気持ちが込められている料理ってやっぱり食べてて分かりますし、うん、これはどこどこ農家さんのものなのかなとか、うん、この辺で採れている食材なんだななんて思いながら食べる美味しい料理っていうのはもう本当最高だなと思いますので、この農家レストランいぶきさんができて本当に良かったなと思っておりますしやっぱり皆さんもねそういう声がね佐藤さんの方にも届いているということでした。で今ですねビュッフェスタイルでということ食材そしてお料理にこだわっているというお話を伺ったんですけれども、1日目の終わりにですねお料理やビュッフェスタイルだけではなくて建物にもこだわりがあったと思うんですけれども、そこについて聞かせていただけますか。
は
い、
まあ、農家レストランらしい建物は何かって考えた時に、うんうん、一番は古民家だと考えてたんですよ。なので本当は最初取り壊したい古民家があったら移築できないかなっていうふうに最初いろいろ探してたんですよ。まあ、まずそれ自体がまずなかなかない。でもしその古民家があっても移築にものすごい費用がかかると、どうしようかなってなった時にちょうど取り壊す古民家が見つかりまして、やっぱりこれ全部移築はできない、そしたらせめて梁と柱を使いたいなと。昔の家はやっぱり木の柱と梁で、さらに天井を抜いてしまうとすごく高い天井になるんですよね。でやっぱりその柱とか梁もちょっと曲がってたりして古民家の味がある。これを使ってで天井を高くして開放感を持たせで窓も広くすれば完全な古民家ではないけれども古民家の雰囲気がありながらもさらに開放感持てる。なので実際に2年間取り置きしといたんですよ、工事が始まる前、古民家の梁と柱を。でそれ以外は全部新築で建てました。その梁と柱に合わせてこれをどう生かそうって形で、あとは全部新築ですね。だからその古民家の味わいと開放感っていうのをテーマにして設計されてます。
そうなんですか、うん、今のお話でだからかなって思った方もいらっしゃると思うんですけれども、綺麗ですし内装もすごくおしゃれですし、もう見た目パンと目に入る建物なんですけれども、うん、その昔のものとミックスさせて建てたからあの味が出るんですね。
そうです ね、やっぱりあと、うん、まあ父の本業が造園業ですので、はい、本当はあの場所って何もない場所だったんですが、うんうん、はい、いろんな種類の木だとか草、まあ、花、まあ、花なんて今でも植えてますし、うん、その環境づくりには徹底的にこだわってますね。
思いが本当に詰まっているね、レストランだなということを一日目にして皆さんにお伝えできたかなと思いますし、明日のこの時間も佐藤さんにご登場いただきまして、この農家レストランいぶきさんのことはもちろんのこと、佐藤さんについてもお話を伺っていこうと思いますので、ぜひ皆さん明日もこの時間お聞きいただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーでは農家レストランいぶきの企画運営責任者でいらっしゃいます佐藤隆さんに登場していただいています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。